漫画読んでると、
うん、
このキャラとこのキャラもっと喋らしたいなみたいな思うときないですか？
ああ、まあこう特徴のあるキャラとか特にね。
そうそうそうそう。うんうんうん、なんかそういうキャラをこうポッドキャストで喋らせてみるみたいな妄想ちょっとしてみたいなと思って。
ああ、なるほど。
うん、今日はちょっとナルトでそれ考えてみようかなと思います。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。
今日はナルトで、
うん、
ポッドキャストをしてほしいバディ2人ですね。
はいはい、2人組ね。
2人組、
うん、
あ、スリーマンセルの方が良かったかな。
いや、まあまあスリーマンセルでもいいけど。
あ、ちょっと今日はバディね、二人組を、あの、僕と庭さんで、あ、この人たちがいいんじゃないかみたいな話をしたいなと。
はいはいはい。
はい。思っております。
ナルトあれですね。あの、忍者の里で一番強いホカゲを目指す話という説明で大丈夫ですね、もう。
もうなんか説明するのもおこがましいよね。
まあまあ、知ってる人はね、ほとんどだと思いますが。
う
ん、
そうそうそうそう。で、まあなんか一応設定的には、ここちゃんとしといた方がいいなと思ったのが、
うん。
一応、ナルトのキャラたちを、この現代の我々のこの世界に、まあ何とかして連れてきて、ポッドキャストをやってもらうっていう。
はいはいはい。
だから、ナルトの世界でポッドキャストやるわけではないっていうのを、
うんうんうん。
ちょっとこう、念頭に置いて、
はい。
妄想していきたいなと思うんですけど、
はいはい。
まあ今回そのナルトについての話を結構するので、多分ナルトを、まあ読んだり、アニメで見たりしてる方が、より楽しめる回かなと思うので、
うん。
ちょっとそのあたりはご了承くださいと。
はい。
で、まあ我々もね、このキャラが、みたいなので、まあ結構ネタバレするところもあると思うんですけど、
はい。
ネタバレ一切困るって人は、漫画を読んでからお聞きください。
はい。
で、まあこの企画の例として、
はいはいはい。
僕が、庭さんになんかこういう感じですって送ったやつが一個あって、
はいはいはいはい。
それがですね、ナルトとサスケの逆だったかもしんねえラジオ。です。
だからさ、これさ、あかんのよ。
なんで、あ、なんでダメなんですかこれ。
違う、いじったらあかんねん、それ。
いじってへんよ。いじって、これ、ちょっと内容聞いて、内容聞いて、この、
わかりました。
このポッドキャストの内容としては、
うん。
まあ、ナルトとサスケって、こうなんか、ちょっとでも、ね、なんかこう、怒ることが違うかったら、立場逆転してたかも。ナルトが闇落ちしてて、
うんうんうんうん、
サスケがそれを追う側だったかもしれねえ、みたいな、あの、すごい名シーンがあるわけじゃないですか。
そうですね。かなり後半の方の話ですね。
そうそうそうそう。うん、でも、これって、なんか、ジャンプの、ひいてはこのバトル漫画の主人公が、
うん、
俺とお前の立場違うかったかも、逆だったかもっていうことって、なんか結構珍しい気するんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
うん、なんかでもそこはナルトの優しさやなと思ってて、
うんうんうん、
でそういう優しいナルトと、うん、あとまあ逆だったかもしんねえサスケがこの世の中のまあ例えば悪い人とかでもいいですよ、とかなんか対立とかをこうどんどんこう見ていって、そこをなんていうかこう解きほぐしながら、いやでもこれ逆だったかもしんねえなって、こういろいろ気持ちを解きほぐしていくっていう、わだかまりを解消していくっていうポッドキャストです。
じゃあネタにしたらあかんねん、逆だったかもしんねえわ。
だからネタにしてへんって言うてるやん、これは。
ネタにしてるやん。
してないで。笑ってんの庭さんですかね。この今、この場で笑ってんの庭さんだけですから、ね。
違う、そんなことないよ。なんか、もう、一段落したよね。じゃあ逆だったかもしんねえって言い合ってもいいよね、みたいなさ。あかんよ、そんな。
いや、いや、これ、僕結構真剣に、ここはすごいいいシーンやったから、それをもっと世の中に広めた方がいいっていう一心で、僕はこの番組の企画作ったけど、庭さんが笑ってるだけで
今。いやいや、なんかこう、本人二人にやらすっていうの結構よ、結構。
だって別の人がやったら意味ないやん。
いや、まあ、まあ、その語りの人がいてもいいかもしんないやん。
ああ、
ね、
なるほど。サッシャさんとか呼んでくるじゃん。
わかる、みんなサッシャさんって言われて。
サッシャさんはそれはだって F1 でね、解説されてるし。
F1 も最近地上波じゃないんじゃん。
ダゾーンになったけど確かに。小島秀夫さんのやつとかにも出てましたよ。
はいはい、はい。
回し役で。
回し役でね。
うん。サッシャ、ナルトとサッシャにしとくじゃん。
そ それもそれでわけわからんからさ。
いや、一応この世界に来てもらってるから。
ああ、まあまあ、それはね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
いや、なんかね。
まあ一応これ例として、このあの、丹羽さんに送りつけたのがこれでした。
まあ、これきっかけで、じゃあちょっと今日のテーマで喋ってみようかってなったんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
はいはいはい。
うん。だからこれに関しては僕もあんまり考えが及んでなかったっていうのは、まあ正直なところあります。
ああ、なるほどね。
うん、はい。だって例で出したんやもん。
あ、まあそれはね、まあまあまあ。
で、僕の本命ね。
浅島さんの本命。
いいっすか。僕の本命一発目。
はい。
これあの誰にやらせるかというと、キバと赤丸にやらしたいなと思って。
いやもうさ、おい、うん、
いや、じゃあこれめっちゃ考えてんねん。でも
ポッドキャスト番組をしてもらうんですよね。
ポッドキャスト番組をしてもらいます。
はいはい。で、キバと赤丸、
キバと赤丸の、
うん、
バウアワンっていう番組。
何それ。いや、違う、やまずそもそもさ、タイトルもあるけど、
うん、
赤丸は犬でしょ。
赤丸犬ですね。
で、まあ、作中ではその言葉を喋るっていう描写はないですよね。
あ、一応あれですよ、あの少年編じゃなくて16歳になった時のか。あ、だから赤丸はでっかくなってる時ね。
いや、でっかくなっても喋ってはなかったから。サイズの話とかしてないねん今。
でっかくなった時の。いや、これでも大事なんですよ。ちょっとこの後のこの番組の企画的には大事なんですよ。
はいはいはい。
あと一応タイトル迷ったんですけど、バウアウワンか、
うん、
バウア軍かどっちか迷ったんですけど。
なんか後半聞いたことあるようなタイトルですけど、うん、
一応あのバウアウワンで行かさせてもらいます。
バウアウワンね、はい、
う
ん、
でこれどういうポッドキャストかっていうと、
うんうんうん、
犬向けのポッドキャストなんですね。
ああ、人間向けじゃないと。
人間向けじゃないんですよこれ。
はいはいはい。
でなんでかっていうと、
うん、
お犬様を飼われてる方々って、
うん、
どうしても家を開けないといけない時ってあるわけじゃないですか。仕事行くとか。
あ、まあ犬に留守番してもらうっていうことね。
そうそうそうそう、はいはいはい、留守番してもらう時ってでもすごい、なんか僕の周りのあのお犬様飼われてる方々ってめちゃくちゃやっぱ心配されたりとかする。
そりゃまあね、
じゃないですか。だからそのなんかドッグモニターみたいな、
はいはい、
カメラみたいなのをこう置いたりとか、
ね、
そこからこう自動的に餌出てくるみたいなのね、
うんうんうん、
機械飼われたりとか、
うん、
されてて、やっぱりなんかそこ心配みたいなのはすごいあるなと思ってて、
うんうんうん、
でその置いていかざるを得ない時にずっとその家に一人でいる、まあ、犬が寂しくないようにこのバウアウワンをずっと流しとけるっていうポッドキャストになります。
まあながら聞きじゃないけどずっと流しっぱの番組なんだ。
そうそうそうそうそうそうそう、はいはいはい。人間も多分部屋の中で一人ずっと何も鳴ってない状態でゴロゴロしてるとどんどん寂しくなってくると思うんですけど、この犬もやっぱちょっとこうなんかワンはね、赤丸のキャンキャン言う声とかが聞こえてきた方がちょっと張り合いが出るんじゃないかなと、うん、
あー、なるほど。
そうで、その赤丸とか、まあ、犬に対して一番こう優しく喋りかけれるのって、
うんうんうん、
やっぱナルトの世界で言うとキバしかおらんなと思って。
あ、まあ、
牙の家系やったら誰でもいけるかもしれないです
ね。はいはいはい、そうね、
うん、赤丸が基本的にずっと喋ってもらう。
ちなみにその番組の内容は何喋るんですか。
それは赤丸が日頃思ってることをずっと喋って
る。雑談系トークなんや。
雑談系、雑談系。
そうな
ん。あ、いや、いいよ別に。なんかあの犬の世界の社会情勢について話してもらってもいいんですけど別に。いや、ちょっと僕がまだなんか赤丸が言ってることをまだ理解できてないから僕は。
まだってなんだ。これから理解できる予定あるんですか。
あ、それだからキバさんと赤丸さんと一緒にちょっと打ち合わせさせてもらった時にこう、あのキバさんって普段赤丸さんとどんな風なお話されてるんですか、すいません僕ちょっと言語わからなくてみたいな感じでヒアリングして、ああ、赤丸さんってそういうこと普段喋られてるんですね、じゃあそれでいきましょうかみたいなのでちょっと詰めようかなと思ってます、
ね、まあ通訳してもらうというかね。
あ、そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
うん、でまあそれについて喋ってもらいつつキバにこう、なんか、うん、ああそうなん、赤丸の世界、赤丸の世界っていうか赤丸こういうこと悩んでんねんなみたいなのをこうちょこちょこ回してもらいながら基本赤丸に喋ってもらうっていう。
キバ回さなあかんにゃ。
でまあ一応ね。
そうだ、いけるかな、そういうタイプのキャラクターかなキバって。
まあまあでもこういう番組ですっていう、その赤丸をもっとこう世界中のね、
うんうん、
お犬様たちとこうつなげたいっていう。
なるほどね。
そうそうそう、はいはい、あれなんで。でこれ一応ねゲストも考えてて。
あ、ゲストも考えて、お、深く考えてますね、はい、
あ、そうそう、ゲストもやっぱコラボ大事ですからね。
うんうんうん、
漫画760でもお待ちしております。
早口やったな。
そう、あのカカシ先生のところの
はいはいはいはい。
口寄せで呼べる人間がいるじゃないですか。
はいはいはい、うん。
あのあたりとかももうゲスト出演バンバンできる
し。なるほどね。うん、
でこれちょっと考えてたのが、これね僕の妻と喋ってた時に出てきた話、
うん、
このゲストの話も妻がそういえばって言ってくれたやつなんですけど、もう一個あって、
はいはい、うん、
あの人間の中のパックンって、うん、あのパグみたいなやつ、一番小柄なやつかな、
あのカカシと、まあ、ペアじゃないけど一番喋って案内してくれるやつかな。
あ、そうそうそうそうそう、うんうんうん、であいつ、あいつじゃない、あの方があ の方が
おなんかええわ、お
出られた時は、
うん、
そのあのボーナスエピソードとして、
うん、
キバとパックンが人間向けに喋ってくれるっていう回。
おまあ喋れるからか、パックンが。
そうそうそうそうそうそう。だからあの人間の方は、まあ例えば前回前々回の話分かんないかもしれないですけど、赤丸たちこういうこと喋ってたんですよみたいなのを、
うんうんうん、
人間向けに話してくれるっていう回が、まあ3、4回に1回かな、ボーナスエピソードとかでこう入るっていう。
なるまあ人も楽しめるように工夫してくれると。
そう、やっぱ犬同士のつながりだけじゃなくて、結局こう聞かせるのは人間なわけじゃないですか、その自分のところの犬に聞かせるみたいな感じになるから、
はいはい、
やっぱこう普段何喋ってんのやろうっていうのは気になるかなと思って、
うんうんうん、
これはちょっとキバとパックンにやってもらうのがいいんじゃないかなと。
うんうんうんうん、はい、なるほどね、
いうところですね。多分犬向けのポッドキャストって多分ないんちゃうかな今。
あー、まあないかもしんないですね、
うん、おそらくね、
うん、まあちょっと広げてこう YouTube とかで探したらもしかしたらあるかもしれないけどね。あー、
確かに
ね、
確かにね、うん、うんうんうんうん、っていうのがちょっと僕の本命でした。
本命ね、
うん、
はい、じゃあ僕もちょっと考えてきたんですけど、
はい、
まあ、僕は番組のコンセプトを説明すると、そのいろんな道の人にその道の始まりというか入門というかね、うん、そういう話をこう聞いていくカルチャー系番組、
はいはいはい、
どうかなと思っていて。
えらい、カルチャーでてっぺん取ったから次は後進を育てていかなねってこと庭さんは。
まあそういうことにしとこう
強気やな、
そういうことにしとこう、
やばいな、
でそれがマイとガイとロックリーのいろんなもん開いちゃおです。
おお、なるほどね。
まあガイとリーといえばね、八門トンコ、
うん、
いっぱいもん開いてますんで、
お
まあ彼らにそうナビゲーターになってもらいつつ、
お
いろんな道の人にこうインタビューっていうかね。
あ、そういうことか。ガイとリーだけじゃなくて、
あ、そうそうそうそう、
毎回そのもう一人ゲストが来るってことね。
あ、そうですね、そうですね。
なるほどなるほど、はい、あ、いいっすねそれはね。
そうそうそう、でもそれぐらいしか考えてませんこれ
うっす初回のゲストは
初回のゲスト誰がいいかな。
誰、
おでも現実世界ですもんね。
一応現実世界に呼んでくるけど、ね、まあナルトの世界から一旦ゲスト呼んできてもいいんじゃない。
ああ、そうね。
え、じゃあさっき話出たし小島秀夫さんとかにする。
いやいやいや、噛み合わなさそうや全然噛み合わなさそうや
ゲームやってなさそうやもんな、
おあの
映画も詳しくなさそうやしな。
ちょっとなんか近しい系のさ、なんかじゃあ例えば武井壮さんとかにしよう、1回目は
ね。それなんかさ、もう結局筋肉ばっかりにならへん。
いや、まあ最初やから。
あ、まあそうかそうか。
そうそう、回応ごとにね、いろんなジャンルに広げればいいですけど。
はいはいはいはいはい。
まあこの2人ですから、最初ね、そんな別ジャンルの人呼んできてもいきなりうまくいくとは思えないですし。
まあそうか、
うん、
そうか、
そうそうそう。
いや、なんか僕のやつさらっと流した割にめちゃくちゃ薄いの出してきたなと思ってちょっとびっくりしますね僕は。
ちょっとあの勢いだけで思いついた一番最初に持ってきてもらった
まあでもガイとリーは確かに、うん、なんかどっちやろな、なんか YouTube かなと思ったんですよ僕。
あ、
思いついたんですけ ど、
ね、
ガイとリーも、
うんうんうんうん、
やっぱりバディといえばみたいなとこあるじゃないですか。
まあそうですね、師弟関係ね。
なんか肉体系ってビデオポッドキャストとかね、
ああはいはい、そうね、
YouTube とかで見た方がいいかなと思ったけど、でもなんかその肉体の肉体美みたいなのを封じて、
うん、
トークだけをやらした時にどうなるのか確かに気になる
まあ肉体系でもありますけど、結構やっぱその喋りでも特徴が出てくる2人じゃないですか。
確かにね、
かなりこう口の立つというかね、うんうんうんうん、
自己肯定感爆上がりしそうやな、なんか
背中を押してくれそう、そうそうそう、入門するのにね、みんなだってできるんだみたいな最後言ってくれそうなんで、
ツッコミ役不在やけどねいらんってことか、でもこの二人に関しては、
ね、うん、それかゲストが突っ込まなあかんか
それ疲れそうやなゲスト
まあみたいなところですかね。
じゃあ僕もちょっと本命じゃないんで、あのサクッと知るやつですけど、
はいはいはい、
僕ね、なんかそもそもポッドキャストをやってもらうってなった時に、
うん、
僕あのナルトの中でめちゃくちゃ好きやったのにすごい出番が少なかったキャラっていうのがいて、
はいはいはい、
その人にもっと喋ってもらいたいっていう気持ちでちょっとこう考えた企画があって、
うん、ほうほうほう、
これがあの音隠れの里の四人衆、
はいはい、
音の四人衆の一人のタユヤっていう、
はいはい、オロチマルの部下ね、
そうそうそう、
うんうん、
人がいたんですけど、うん、タユヤとシカマル、まあ、あの戦った
2
人ですね、
うんうん、対決したね、
そうそうそう、タユヤとシカマルのゲスチン野郎がっていうポッドキャスト。
いや、ゲスチン野郎がはシカマルは言わないよね。
タユヤが言ってた。
タユヤがね、口の悪いキャラクターでしたからね。
そうそうそうそう。うん、僕あのタユヤがめちゃくちゃ好きで。
そう、え、まあまあまあ結構あのタイミングで言うとかなり強いキャラクターではありましたけど。
うん、そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
なんかね、これ僕の妻もあタユヤさんね。ってなんかすごい分かってくれたんですけど、
はあはあ、
ぐらい僕めちゃくちゃ好きで、これ一応ねあのポッドキャストの内容としては、まあ、タイトルはゲスチン野郎がやけど、
うん、
一応あのウェルビーイング系、
いやもうちょっと待てや
で考えてます。
いやいや言葉悪いな、ウェルビーイングできるそれ
考えてて、これなんてじゃあウェルビーイングなんかっていうと、
うんうんうん、
このタユヤとシカマルの番組では、
うん、
リスナーの皆さんが普段まあ、日常生活で会った人とか見かけた人とかで、
うんうんうん、
このゲスチン野郎がって思った人についてこうお便りを送ってもらうんですね、リスナーさん
から。はいはい、まあ鬱憤のたまったエピソードとか、ね、
そうそうそうそう、こいつマジでゲスチン野郎じゃないですかみたいな、
うんうんうん、
そんなお悩みだったり鬱憤みたいなのを送ってもらって、タユヤがやっぱりあのめちゃめちゃ口悪いし、
はいはいはい、
でも結構多分ね作中でその出番少なかったから、うん、あんまりそのいろいろ出てけえへんかったけど、もっとボキャブラリーあると思うんですよ多分
あのその人を蔑む言葉というか、
そうそうそうそう、
侮辱する言葉がね、
もう僕はもっと聞きたいのよ、そのタユヤの
どこがウェルビーイングやねん、
口が悪いのもねそう、それがそこでシカマルがすごい重要になってきて、なんかタユヤさんはまあそのお便りを読んで、
うん、
いやこいつマジゲスチンだわみたいなのとか、なんかマジクソだなみたいなこと言ってくれるわけですよねきっと。でそう言ってめちゃくちゃこう、まあリスナーさんからしても、ああタユヤさんがすごい言ってくれた、すっきりするかもしんないですけど、
うんうんうん、
それだけだとやっぱなんか精神衛生上良くないと思うんですよ。
なるほど。
でそこで大事なのがシカマルっていう、いつもなんか一歩引いて見てる人、
はいはいはい、
かつなんかタユヤと相性良さそうっていう
相性、まあまあなんかこう会話のキャッチボールはできそうな感じがね、
そうそうそうそうそ
う、ね、うんうん、
でシカマルってほんでしかもあのめんどくせえみたいな感じじゃないですか割と、
うんうんうんう
ん、なんか怒るのめんどくさくねみたいな、
そうね、
フラストレーションためんのなんかめんどくさくねみたいな人だから、
うんうん、
こうタユヤでガッとうわクソやろってなった気持ちを、でもまあなんかよく考えると結構めんどくせえよねみたいな感じで、こうなんかその鬱憤を散らしてくれそうな気がするんですよトークでで
もさ、
うん、
そのシカマルが冷静に抑えに行くわけでしょ、
うんうんうん、
タユヤは収まる、そのシカマルのなんてのフォロートークで。
あ、これねいいなと思ったのが、
うん、
ポッドキャストやと、
うん、
あの影縛りしてもわからないんですよリスナーには。
シカマルの術ってことね。
そう、タユヤが暴走し始めたら、
うん、
縛ればいいんですよ
その力ずくの関係なの？
力ず、まあ一回負けてるからなタユヤ
いや違うって、タユヤ負けたはシカマルにじゃないでしょ。
あれシカマルにじゃなかった？
じゃなかった、じゃなかった。
嘘。
結局あの、うん、シカマルがやられかけて、
うん、
の助っ人が来てくれるんですよ。
あそうか、
そうそうそう、だから力関係で言ったらね多分シカマル負けるよ。
あでもあの タユヤってあれ変身してましたよね。変身っていうかなんか第二形態みたいななってましたね。
呪因の第二形態かな。
そう、うんうん、それはちょっと収録ブースではやめてもらいたいから
いや
第一形態のまんまでちょっと
それは本気で切れたらもうしゃあないんちゃ
う。ああそう、
うん、まあ芸人さんもさたまにラジオで、うんガチ切れ喧嘩あったりするからたまにあるから
まあまあじゃあそれは神回ということで
神回で片付ける
ね。してもらおうかなそれは。
いやそれしかまるだけじゃ多分抑え込めへんねんな。
ああそうか、うん、一応じゃあその助っ人も待機しといてもらう一応。
助っ人いた方が安心やと思いますけどね
ああそうかそうか
そう
か。
そう
でも一応僕はでも太陽やとしかまるはもうちょっと掛け合いみたいなっていうのは。あって、てか、タユヤさんをもっと見たかったっていう。
ね、ああ、まあ確かに。結構やられ方あっけなかった感もあるしな、うん、確かにな。
っていう感じですかね。
あ僕、このポッドキャスト考えてるときに、結構、ポッドキャスト番組って、科学系とか、生物系とかの、あっちの学問系多いじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、科学、それから生物、あとはなんだ、植物とかもね。
うんうんうんうん、
いっぱいある中で僕ちょっと目玉にフォーカスするのどうかなと思って。
目玉
サスケと団蔵の目玉ラジオっていうのどうかなと思って。
あーでも確かにさ最近なんかあの何だっけルテインとかあの目にいいサプリとかも、
ほうほう、
まあ、最近じゃないけどちょっと前から流行ってたりしますもんね。
へえそんなんあるんすね。
うんまあだって現代の人ってメガネ率とか目悪い率めっちゃ高いじゃないですか
そうなんですか。いやあんま詳しくないけど。
いや多分めちゃくちゃ高いと思う。まあなんかあのアジア人って遺伝的にめちゃくちゃ近視になりやすいみたいな話あるらしいんですけど。
へえー、あそうなんや、うん、僕めちゃくちゃ目いいからあんま気にしたことなかったけどそういうもんなんですね。
おえなんかそういうやつに目玉語られるのめっちゃ嫌やな
どういうこと。
そういう人が目玉企画をこう出してくのめっちゃ嫌やな。なんかまあ、僕は分かんないけどこういうのがウケるんでしょうみたいな。
違うよ僕も知りたいからさいろんな生物の目玉について喋ってもらうわけ。
あそういうこと。人間の目玉じゃないんだ
いや人間の目玉界ももちろんあるんやけど。
あはいはいはいはい、はい、
あの魚の目とか鳥の目とか。
ああ
いや言うたら、まあ、目玉コレクションしてる人らじゃないですか。
でも団蔵ってさ、
うん、
目玉をコレクションしてるっていうかシャリンガンをコレクションしてるからさ毎回鳥の目には興味はないみたいななんかならへん
いや違う動物の目も一回集めてみてと
意外と鳥の目とかもなんか効果あるかもしんないですよ。
そうそうそうそう。
確かになんかあのヤギの目とかさなんかちょっと不思議な形してるじゃないですか。
なんかこう縦に線が入ってるっていうのがいいのかな。
あれ団蔵さん腕入れてみたらちょっとかっこいいんじゃないですかみたいなな るんかな。
うん、なんかシャリンガン使い捨てで使ってたじゃないですか。
使ってましたね。
それやったら他の動物のやつもちょっと使ってみたりしてもいいんちゃうかなっていうね。確
かにまあヤギとかねなんか悪魔の手下みたいなあったりしますもんね。
あそういう風に言うのね。
手下なんかな悪魔のなんかそう関連してるやつみたいな。
はいはいはい。なんか見たこと
めちゃくちゃぼんやりしてる悪魔の化身なんかな。
なるほどなるほど。うん、だから今日は羊の目を埋めてみましたみたいな。
ちょっと断層丸くなったな。
まあ、うん、しばかれたりしてちょっと丸くなったかなって。まあ、
確かにね。
そうそう。
じゃあなんでさっきの太陽はさ、
うん、
なんか丸くなってない前提やと断層は丸くなったみたいな感じで連れてきてんの。せこくないそれ。
もうそれはサスケが怖いからもう。
ああまあそうか。サスケには負けてるもんな。
そうやね。サスケの方がもう強くなるから。
うん、まあまあそうか。
そうそう。目玉ラジオね。科学系にこう入ってくるのどうかなっていう。
あでも学問系僕も考えてて一個。
お
オロチマルとカブトにやってほしいなと。
はいはいはいはい。
思ってて。
うん。
オロチマルとカブトのゆる解剖学ラジオ。
おい。なんか聞いたことある体裁のタイトルやな。
あこれはもうもちろん。オロチマルとカブトやったら、
うん、
堀本さん水野さんも認めてくれるんちゃうかなと思ってる。
ゆる言語学ラジオのね。
そうそうあの、はい、ゆる学とラジオ系列のね、
はいはい、
いろいろ音楽学とか民族学とかありますけど。
おゆるくねえだろこいつら。
いやこれでもそれゆるにするのには意味があって、
ほうほうほうほう、
これちょっと 申し訳ない、ブランディング的に多分良くないかもしれないんですけど、
うん、
あのトゥルークライム系でいきたいなと思ってて。
まあちょっと説明を聞こうかな。
うん、トゥルークライム系ってあれね、なんかその本物の犯罪とか、なんかその未解決事件とかを扱ったりね、
はいはいはい、
するやつ。
うん、
でオロチマルとカブトの、まあ、これゆるがついてるからにはなんかゆるい要素なんか欲しいなと思って、
うんうんうんうん、
これ ASMR にしたらええんちゃうかなと思って。
ASMR にするの？
そう、 ASMR ってね、なんかあの臨場感のあるこう音響で、まあ、うんうん、だいたいこうなんていうのかな、リラックスする音
うんうん、
お流したりとかするんですよね。気持ちいい音とかね。
なんか お菓子食べたりとか。
そうそうそうそうそうそうそう。ああああ、でこのゆる解剖学ラジオに関しては、
うん、
いろいろ実験してるじゃないですか。何とは言わんけど。
まあ人体実験をしてますわね。
言ったな。
お、言うよそら。
まあまあいいか、トゥルークライム系やしな。そう、あの人体実験してると思うんですけど、オロチマルのカブトは。
はいはい。
まあそこの現場に一本ちょっとこう ASMR 用のマイクを置いといてもらって。
うん。
こうなんかパキッとかクシャクシャクシャクシャみたいな、
よくないやろ。
音をちょっと入れといてもらって、たまにあのオロチマルとカブトのこれどこにつけましょうか、うん、こっちの方がいいんじゃないみたいな、なんかそういう会話とかもちょこちょこ聞こえてくるっていう。でも基本そのなんか作業音がメイン。
いややな、あんまり心地いい作業音じゃないでしょ。
でこれちょっと僕がこういう時に聞きたいなと思ったのが、
うん、
これは仕事中にいいんちゃうかなと思って。
ほう。
仕事中って、
うん、
なんかながら聞きとかするわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
でも僕結構いろんなポッドキャストをこう仕事中に聞いたりするんですけど、
うん、
あの内容がすごい詰まりすぎてるやつってながら聞きしづらいんですよね。
ああ、まあわかりますよ。そっちに気を取られちゃうというかね。
そうそうそうそう、ナレッジ系とか、あ、この話すごい大事そうやなみたいなのが、
うんうんうん、
ギュッと詰まってるやつって、うん、もっと例えばなんか、まあ、ジム行ってる時とか、
はい、
ちゃんとその、まあ、
はい、
聞ける時ね、
うん、
とか、あと通勤中とかに聞きたいなと思って、
うんうんうん、
でその仕事をしてる時はどっちかっていうと情報量が少ないとか、
うん、
変な話、なんかこう雑踏音みたいなのでもいいわけですよね。
はいはいはい。
でなんかね、映画界隈で最も作業に集中できる映画って呼ばれている聖者たちの食卓っていうあの映画があって、それなんかあのインドかどっかのもう雑踏をひたすら映し続けてるドキュメンタリー映画なんですけど、
へ
ー、マジで集中できるんですよ。
いや、なんかそう、映画としていいのか悪いのかっていう、いや
分からへんけど、分からへんけど。いやでもなんかそういう感じでこう人が作業してるプラスたまにこう話し声が聞こえてきたりとか、
うんうんうん、
で20分に1回ぐらい「ああ!」みたいな声が聞こえてくる。
びっくりするやないか急に。
たまにはでも刺激あった方がさ、おあ俺も頑張らなってなるやん。
ならへん、
それは
ならへんやろ、人の悲鳴で。
うん、だからまあこれはありかなと思った、僕は。聞きたいね僕。
ああそう、うん、結構グロそうですけど、
うん、大丈夫だと思うね。
僕ね、今佐島さんの言ったオロチマルとカブトで、
お、
僕も思いついた番組があって、お、
まあ、バディといえばみたいなね。
そうそうそうそう。でタイトルがあなた A 型だったかしらっていうタイトルなんですけど、
お、なんかちょっと似てんのムカつく、ね、雰囲気似てるのムカつくわ。なんか
あのね、やっぱりこのオロチマルとカブトって非常に会話のやり取りが多いというかね、うんうん、なんかカブトがなんか言ったらオロチマルがなんか子供をあやすように言うのはやめなさいみたいなこと言い返したりとか、なんかねやり取り多いんですよね。
はいはいはい、はい、
ちょっと見てて楽しいというか。
確かにね。
で僕が気になったのが、なんかカブトが自分のストックしてる死体を使ったんですよね、なんかおとりを作るためかなんかに。
はいはいはいはい。
でその後になんか川辺に行って、
うん、
なんかカブトがあの自分の医療用具を川で洗い出すんですよ。
はあはあはあはあはあ。
そしたらオロチマルがカブト、そういうのは帰ってからにしなさいみたいなことを言ってて、ね、なんか家ねすぐ落としていかないと切れ味があっという間に落ちてしまうんですよみたいなことをね、やり取り始まるんですよ。
はい、 はい、 はい、はい。はい、
そしたらなんか帰ったら無傷の男の死体を早く一つくださいってカブトが言うんですけど、まだストックあるやろって言われたのに対して、なんか15、6歳の死体がさっきのでなくなっちゃったから 年齢順にまとめて持っとかないと僕落ち着かなくてみたいなことカブト言い出して、
はいはいはいはい、
そしたらオロチマルがあなた A 型だったかしらって言ってて、
お
こいつらのやりとり面白すぎるやろと思ってもうこれはベストパーソナリティ賞狙い。
おなるほどね。それ何を喋ってもらうんですかでも普段。
いやまあなんかこう日常に潜む自分がこう思ってたこととは違うこととかのエピソードを、まあ、お便りとか自分らのエピソードで喋ってもらうみたいなのがいいかな。
はいはいはいはいはい、
そうそうそう、どっちかっていうと雑談系かな。
なるほどね、
うん、
そうか。まあじゃあ日本やってもらおうか
忙しいな。
いやでもこの ASMR の方はもう普段の音声を流しといてもらったらいいから
いや捕まると思うけどな、うん、それに関して。
いやちゃうねん、これはでもポッドキャストやから、
うん、
これは ASMR 音声なんですよとこれはそういう体で作ってる音声コンテンツなんですよって逃げれると思う
ないやいやいや、そんなん捜査が来たらもうアウトや。
まあトゥルークライム系って言うてもうてるし確かに。
しかも多分それを、うんね、配信するときね、僕らあの Spotify for Podcasters 使ってますけど、
うん、
露骨な表現を含むコンテンツハイにしないといけないでしょ。
まあそらね、
目つけられますよ。
え、そう？いやいけると思うけどな。まだ最悪最悪だって戦ってもらったらいいし、ね、
いや
2人
やめてよそんな現代荒らすのさ。
いやだってしゃあないやん、そんなさ、こっちが呼んでちょっといつものやつやってくれませんかって言ったらなんか警察とかが来るわけでしょ。
いや
向こうからしたらいい迷惑じゃないですか。そ
んな、ね、いやいや、数字のためにやばいコンテンツ持ってきて争わないでほしいみたいなそんなめちゃくちゃな理論ね、 あかんでしょ。
いやでもなんかポッドキャストらしさっていうところで音声だけで伝えた方がいいとは思ったな、この解剖学に関しては。 YouTube やとちょっとさすがにグロすぎるなと思って。
それは映せへんからね。
映せへん、そすぐ捕まるから。それは
そうか。ちょっと僕しょうもないの一個だけ思いついたやつがあるんで、
はい、
音学れドスザク金の合格確実っていう勉強番組どうかなと思って。
いやあいつらカンニングしてたけどな。でもまあでもカンニングをしなあかん試験やったもんな。
そうそうそう、あれはカンニングしなあかん試験やったし、
うん、
そ
う、中任試験の筆記試験ね。
そうそうそう、うん、でこの僕今合格確実ってタイトル読みましたけど、漢字は中任確実なんですよ、うん
う
ん、
はいはいはい、はい、
でこいつら確かいや俺ら中任確実だからなみたいなことを言って、まあ、生きてたキャラクターなんですけど、まあそんなね勢いのある3人にぜひこう教育系の番組で受験合格をねサポートしてほしいなと。
あいつらでもなんか素の頭がいいんかよく分かれへんな。地頭が果たしてどれだけいいんかちょっと謎なとこあるな
ちょっと強いだけな感じやったからね結局ね。
しかまるとかの方がいいんじゃない。
いやまあ
教育系やった
らそれはさ、やっぱこうなんていうんだろう、ほんまに頭のいい人の話じゃないですか。
はいはいはい、はい、
でもなんていうんだろうな、その層によってね聞きたい内容が違うわけでしょ。
まあまあ確かにね。
そうそうそう、ドスザク金と同じぐらいの感じから入りたいっていうのがあるかもしんないじゃないですか
俺今までカンニングしかしたことねえからさっていう層に聞いてほしいってこと。
まあちょっと勉強はまあそんなにできねえけどまあ頑張ってみっかなぐらいのな
そうか、そうそう、そしたらなんかナルトと一緒にセンター試験とかの方がいい気するけど。
いやいや、ナルト絶対白紙やんそれは無理よ。
半泣きで俺は火影になるっていうやつね。白紙で。
いや残念ながらね、そのセンターとか共通テストは白紙では通らないよ、
うん、もうしゃあないね、別の道で生きていくしかない、ね、
いやじゃあその番組あかんよ、責任取ってくださいよ
そうか、
うん、
僕もあの深く考えてないやつで言うと、
うんうん、
あのジライヤとカカシにやらせる結婚しない男たちのアダルトークっていうのを考えてる
おい、なんかパロディ増えてきたな。
いや だからあんまり深く考えてないって言うてるんじゃないですか。こう後になればなるほど雑になってきてる。
結婚しない男たちのアダルトーク、
うん、そう。でもこれに関してはなんか3回ぐらいで大炎上して終わりそうな気がして
る。センシティブすぎて。
いやなんていうかな、このおじさんやん2人アダルトークさせることに果たして意味があるのかっていうこの、
まあね、いやいや、まあそれはねそのジャンルの違いというか、
いやそうね、あの本家の方々はさ、あの人らが言ってるから価値があるわけじゃないですか、うんうん、いやこっちは価値なさそうやなと
思
うい
やいや
いや、でもイチャパラ結構売れてるって言うしな。
そうよ、人気作家らしいから。
印税で生きてるんですよね、だって。
まあ、ジライアはそういうことちゃうかな。
まあ、じゃあ、どっかに需要はあんのか。
あるでしょ。
これじゃあ、有料会員向けコンテンツかな。そしたら、オープンにせん方がいい気がする。
まあ、大人向けやしね。
そうそうそうそう。
パロディ増えてきたな。でも、僕もパロディ一個思いついたのはあって。
うんうん。
マダラとオビトのムーンライト日本ってやつがいいなと思って。パラパラパってね。
え、いける二人で。
いけるいける。
ほんまに、
うん、月をね、みんなに見てもらいつつ。
そういうのを聞いてる側はもう意識ないんちゃう。
まあ、そういう狙いなんでしょうけどね。
あ、だからポッドキャストでやろうってこと。
うん、うん、そう。
ポッドキャストを通して無限つくよみを広めようってこと。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
そうそうそう。これは日本放送さんにちょっと制作してもろって。
はいはいはい、はい、うん。じゃあパロディ系でもう一個、一人のやつやけど。
まだあるんや。
あるあるある。あの、てんてんの人魚話っていう。
ちょっと待って。
1日10分人魚時間。ナレッジ系でちょっとやらせてもらおうかな。
ナレッジ系か。なるほどね。そうそうそう。はいはいはい。
でもね、テンテンもね、なんか出番少なかったじゃないですか。結構重要なところでなんかすごい人魚拾ったりとかしますけど、最後の方。
あー、そうね。
そう、あったけど、なんか、ロックリーとかさ、ネジとかに比べるとなんか出番少なかったじゃないですか、割と。
いや、結構悲しい感じやったよ。
うん。そう、なんか、だからこそもっと喋ってほしいなっていう。テンテン結構好きなんですよ僕。
そう、
割とね、うん、
僕あのさっき中任試験のカンニングの話出ましたけど、
うん、
テンテンのカンニングはバレバレやろってずっと思ってますけどね。
テンテンどうやってたっけ。
なんかね、天井に鏡かなんか追いつけて、ね、糸でクイクイって動かして見るみたいな。
はいはいはい、はい、
バレるだろって。
みんな見えひんねやろな。
いやいや、あんなに試験官おってそれがバレへんわけないやろっていう、
ね。なんでバレへんのかな。でも確かに、
うん、まあ、あれザルやったかね、やっぱり。あ、
なんか忍者ってでも天井に張り付いてたり天井裏に折ったりすること多いから、
うん、
忍者の人からすると、まあ、上は見んといてあげようかなみたいなのあるんかな。
いやいや、見ろよ。そういうカンニング探すんやから。
いや、同業者おるかもしらんから、まあまあちょっと上は見んといてあげようかなみたいな。
どういうことなんそれ。
仕事やりやすくした方がええやんみたいなあるんか。
じゃあテンテンの忍具話は忍具の話をするの？
そうそうそうそうそう。
この現代において？
現代において。いい、現代のそのなんか兵器とかさ、
うんうんうん、
その武器みたいな話は現代の人ができるやん。
まあそれはね。
うん、なんかテンテンで確か自分でも作ってたんじゃないかな。
あったっけ。
あ、本編の後かも、もしかしたら。ちょっと僕記憶ごっちゃになってるかもなんですけど、
はあはあはあ、
なんか人具屋さんみたいなやってましたよね確か。
あー、そんなあったっけな。
え、あれってボルトやっけ
かな。
ちょ、ナルトの最後かボルトかどっちか忘れたんですけど、
うんうんうんうん、
そう、なんかちょっとお店やるぐらいには忍具をめちゃ、忍具めちゃくちゃ好きなんですよね。
うんうん、なるほど、ね。
だから、なんか、いや、今、この、忍びの世界ではこういうのが流行ってて、みたいな。これ最新作なんですけど、これ、みたいなので、こう、現代で喋ってもらうっていう。
一人喋りいけるてんてん。
一人で喋っててほしい。
なんか引き出しがあるんか分からへんからな。
いや、なんかね、僕、てんてんね、バディ探したんですけど、
うん、
おらんなと思って。
いや、おらんねん。
そう。
やられるねん、てんてん。
いや、さ、なんか、ロックリーとかでもないしなーってなって。
そうなのよね。
ま、じゃあ、一人で喋ってもらう方がいいかと思って。
うまくいくかなって、
うん。そうそう。で、一人ってなったら、やっぱ、人具話かなと思って。
人具話ね。
うん。
毎日配信。
そうそう、1日10分、人具話の方がいいかなと思って。
あ、
人具時間か、
うん。はいはいはい。
っていう感じですね。
そんなとこですかね。
うん。あ、ちょっとあと僕の妻がさらっと言ってたやつ一個いいですか。
はいはいはい。
あのナルトと一楽のおっちゃん。
ああ、ラーメン屋のおっちゃんね。
そう、ラーメン屋の店長。
うんうんうん。
の聞くラーメンっていう。
ちょっと待って、何聞くラーメン。聞く
ラーメン。
ほう。
そうそうそう。あのナルトと一楽のおっちゃんがいろんなラーメンをずるずる食べながら喋るっていう。番組。
もう半分 ASMR なのか？
そうね、そうね。まあでも一楽のおっちゃんで多分結構いろんな人あの店来てるから、
うんうんうん、
最近こういう人来てさみたいな話とか、
ああなるほどね。
多分できると思うし、
はいはいはい。
そうそう、その聞くラーメンっていうのは確かにそれはちょっと良さそうかもと思った。ラーメン番組。
ラーメン番組。あーラーメン番組ってあんのかな、今聞いたことないな自分は。
なんかちょこちょこあるみたいですけどね、
はいはい、
YouTube とかの方がやっぱね、
うん、そうね、映像がね、
絵がないとみたいなのはあるかもしれ
ん
けど、こっちはだからまあラーメンは毎回食べるけど、どっちかというとトークメインみたいな。
なるほどなるほど、
うん、これ非常にいい組み合わせやなと思って、ちょっと、
はい
はい、妻からね一案いただいたやつです。
おっちゃんね、
うん、
僕あのパッと思いついたのは格図と被弾。
はいはいはいはいはい。
格図と被弾の絶対に投了しませんっていう将棋ラジオ。
それなんか戦いに発展せえへん？
戦いっていうのは？
盤上の戦いじゃなくて、なんか向こう、あ、俺は投了したくないから向こうを物理的に任せば勝ちみたいになら
へん。いや、あ、でも格図と被弾は、
うん、
まあ、死なないので。あのボケツッコミがあってもお互い死なないっていう。
ああ、まあそうか。
そうそうそうそう。
黙らすことはできるよな、でもな。一時的に黙らすことは多分できるよね。
一時的にはできるかもしれんけど、
うんうんうん、
2人とも死なへんから、うん、まあそれも含めて絶対に投了しませんっていう。
そうか、なんかこうパッってやって、あ、やばい殺しちゃったってなっても翌週には復活してるわけですもんね。
いや、その回のエピソードで死にはしないのよ。大丈夫、大丈夫。
そうか、死んでもないのか。
そうそう、死なないから。うんうんうんうん、まあ、格図だけが、まあ、やられすぎるとダメやけど。
うんうんうんうん、
基本的には大丈夫なんだよね。
なるほどね。
うん。
いや、いいんじゃない？
あの、今回出した中で、
うん。
実際に、これ、まあ、作ってもいいんちゃうかなって至ったのへ、どれですかね。
いや、僕、圧倒的にバウアウワンやと思うけど。
いいの？
圧倒的だと思うけど、
ワンちゃん用の、
そもそも、うん、その続けられるっていうの大事じゃないですか。だから多分地雷やとかかしとかダメなんですよね、もう。
ああ、まあ炎上のリスクもあり、
炎上リスクもあるし、あとオロチマルとカブトとかも続けてもいいけど、なんか音似たようなになりそうやなっていうのはリスクとしてある、うん、あ、僕のあのゆる解剖学ラジオの方
ね。はいはい、そっちね。
そうそうそう、あったりするから、
うんうん、
であとちゃんとニッチを狙わないといけない。
まあ確かにそれはそうだ。
そうそうそう、オーディエンスのことも考えないといけないし、競合のことも考えないといけないってなると、キバと赤丸のやつはちゃんとニッチも狙えてるし、
うん、
なんかニーズもありそうやなっていうのがあるから、僕が出した中で言ったらキバと赤丸のバウアウワン、もしくはバウア軍、どっちかいけるかなと思います。
あ、なるほどね、
うん、
あ、僕はね、これはもうちょっと冷静になって考えるんですけど、
うん、
やっぱナルトとサスケの逆だったかもしんねえラジオかな。
やば、笑ってんねんな。でも丹羽さん、いや、なんか丹羽さん、そのね、そういう笑うやつの気持ちでやってほしくないですね、この企画は。
笑うだろ、
笑うやつにはやってほしくない。やってほしくない。ごめんやけど、
じゃあ、ほんまはやったらあかんねんこれ。
いや、じゃあ、これだからさっきも説明したけど、ちゃんと相手の気持ちに立って考えようねっていう、
うん、
ウェルビーイング系のラジオやから、丹羽さんみたいな、そんなあの名台詞を使っちゃうんですか、へへへみたいな、そんなね、プロデューサーにはやらせたくないですね。
いや、言うだろ。
絶対やらせたくない
です。なんでやん。サスケが乗り気でやってくれるわけないでしょ。
サスケな、いや、でもサスケも反省はしてるからさ。きっと、
いや、でも反省はしてても逆だったかもしんねえなとはならないから、うん、彼多分、
いや、説明、いや、丹羽さんが説明したら多分サスケはバカにしてんのかってなると思うけど、僕が説明したら多分、まあまあそういうコンセプトやったらねみたいな。
いや、
なると思うけど、
ね、いや、僕結構ね、それ思い浮かぶんですけど、佐島さんが一生懸命説明しても全然サスケに通らへんくて、めっちゃフラストレーションたまる佐島さんが想像できる。
いやー、そのサスケさん、そんなんじゃないと思いますね。
いや、あいつやっぱクソやわってか言って終わってそう。
反省したサスケさんは強いと思いますよ。僕は。
そうかな。
そう、丹羽さんが隣におったら多分成り立たへんと思う。僕と丹羽さんでこう企画説明しに行って、丹羽さんが途中隣でとかなってたら 絶対無理それ
。悪者にせんといてよ、
うん、僕一人やったらいけると思う。
そんまかな。
いけるいける余裕よ。話は分かってくれるから。大人になったサスケさんは。
ほんまか、
うん、
じゃあバウアウワンか逆だったかもしんねラジオが、まあ、実現するといいかなって感じですね。
いやそうっすね。
あ、
思ったより庭さんが企画詰めてへんかったのちょっとびっくりしたけど。
いやなんかね、僕は
好きそうやのに詰めるの
結構読み返しててちょっとあのナルトが面白すぎてちょっとそっちに入り込みすぎて勢いだけのメモがいっぱい今日出た。
まあまあでも一旦アイデア出すの大事ですからね。
そうそうそうそう、
数あってそっから深めていくみたいな、ね、
そう、そのつもりやったんやけど、うん、1巻から39巻ぐらいまで一気に走って、
はいはいはいはい、
あ、詰まってないと思って寝た。
最悪や。めちゃくちゃ最悪や。漫画760エンディングです。漫画760では番組の感想コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに生配信をしているのでそちらも遊びに来てください。佐島さんって、
はい、
なんか誕生日を祝う文化って小さい頃からありました？
めっちゃあったよ。
おお、なんかどんなことしてました？
どんなこと、まあプレゼントもらったりとか、うんうん、ケーキも買ってもらってたし、うんうん、ケーキ食べてたし、
うん、
あと何やろうな、なんかその日は僕が中心やった。
何やねんそれ。あ、じゃあ例えばあれね、晩ご飯何食べたいとか。
うん、まあまあでも僕一人っ子やから普段から僕中心なんですけどね。
あ、まあまあそれは一人っ子の特権でもあるかもしれんね。
そうそうそうそう、
そうね、
そ
うね、
甘やかされて育ってきましたね。
うん、まあまあまあそうかなっていうふうには感じてますよ日々。
ああ、にわさん末っ子って感じだもんね。
せやね、それはまあ否めは否めはしないねそれは、
う
ん、なんかまあ確かに僕も誕生日ケーキを買って食べるとか、はい、まあ、誕生日プレゼントをもらうみたいなのはあったんですけど、なんかその誕生日自体をお祝いするみたいな、なんて言うんだろうな、雰囲気っていうの、催しっていうのはあんまなくて、
はいはいはいはい、
例えば誕生日プレゼントやったらもう好きなもん聞かれて一緒に買いに行くか、うん、もう予算これだけで好きなん買うとか、うんうん、
はいはい、
でケーキもあの好きなケーキそれぞれこうガッと買ってきたやつをみんなでそれぞれ食べるみたいなんで、うん、例えばこうハッピーバースデートゥーユーを歌ったりするみたいなんとか、なんか飾り付けがあったりするみたいなの、 あんまりこう味わったことがないんですけど、
はいはいはい、
そんなんってありました？
あ、いやなんかわざわざパーティーっぽくする感じではなかったですけど、うん、3人やからお父さんお母さん僕。
お前それは人数の問題なんかな。
いや5人ぐらいおったらみんなさ、ハッピーバースデートゥーユーって言ったらさ、うん、なんかおーってなるけどさ、うん、だって2人やん、目の前で2人でハッピーバースデートゥーユーってちょっと怖ないな。
そこは怖くはないけど。怖くはないけど。
まあでもなんかおめでとうみたいなのとか、うん、あと、うん、あれっすね、あのちっちゃい時はもちろんその一緒におったから祝ってもらってたけど、
うん、
最近とかのあの LINE でビデオメッセージみたいなんで、うん、誕生日おめでとうみたいな、
ある
親から送られてきたりとか、うん、去年とかやったかな、一昨年とかやったかな、ありました
よ。いいですね、それなんか素敵ですね、なんか大人になってからも、う
ん、今年はあのおじいちゃんの誕生日、
うんうん、
3月10日なんですけど、
うん、
その日におじいちゃん家行って焼肉連れてって食べるみたいな、ついでに僕も祝ってもらうみたいな感じになってました、ね、
どっちがついでか分からん気がするけどな。
一応でもおじいちゃんの誕生日当日に行った。
ああ、まあまあそうね、
そうそう、おじいちゃん中心、
そういう手っていうことやね。
そうそうそうそうそう、僕の方が食べてたかもしれない、もしかしたら。
そう、まあそれは年齢の問題もあるから、うん、それはそうかもしれんけど、
うんうんうん、
そうか。いや、あんまりなんか僕の中ではこうなくて、
はい、
別にね、なんかプレゼントとかもらってるし、なんかそれが不幸やったとかっていう話ではないんですけど、
うん、
ちょっとこう羨ましいなという思いもありつつね、
はい、
なんか友達同士でめっちゃ祝ったりするのとかも、まあ、たまにあるじゃないですか。
ああ、ありますね、うん、ありますね。
なんか祝われる人は祝われたりするけど、なんかこう、うん、祝われる人側になったことがあんまりなかったので。
え、なりたいっていう話？やってほしいっていう話？
いや
これは、
まあ、
結局
やっほしいとは言わへんけど、なんか人生でそういうタイミングがないかなっていう話。
あーちょっとじゃあ10年後ぐらいに計画しておきます
わ。党内なんでそんなトークするんわざと。
いやなんか近かったらさ、なんかああ僕が言ったからやってくれたんやなってなるやん。
いやもう5年後ぐらいでわかるよ。5年後ぐらいで大丈夫
ちょ忘れた頃にやらへんとさ、なんかほんまに庭さんの願いって叶えられへん気がするんですよ
そうかな、
うん、だってこう祝ってた、僕が例えば今年すごい祝ってあげたとしても、うん、庭さんの誕生日を、うんうんうん、あこれでも僕がこの間言ったから無理してやってくれてるだけで、なんか心の底からすごいこう楽しんでくれてるわけじゃないんやなって思っちゃうやん庭さんは。
まあそう、
末っ子やから。
いやそれは末っ子関係ないけどな全然関係ないけど
思っちゃうかなと思って、
うんうん、
ちょっと忘れた頃の方がいいかな。だから皆さん今年あんまり祝わない方がいい
ですよ。いや違うって、なんか話
忘れた頃にね、忘れた頃に祝いましょう。違う違う、皆さんで
祝ってや。じゃあ忘れないように今年祝おう。そうしよう。
あ最初から言ったよね。誕生日を祝う文化ってありましたから入って結論祝ってほしい。
違うや、別にさ祝ってほしいっていう結論に着地したかったわけではないよ。
あそうなの。どういう結論に着地したかった
んですか。憧れがあるから、なんかいつかそういうのに巡り合えたらいいなっていうね
もうなんか遠回しやね
いや京都やからな。
すごいななんで都合のいい時だけ京都出してくるんですか
いやもう最近なんかさ、みんなが京都いじってくるから開き直り始めたよ。
まあ確かに、ね、うん、まあでも今回京都やったね京都なんかな、なんか癒しい感じしたけどな、ちょっと。
いや、京都にしては。違うよ、癒しくないよ。
なんか、みんな、こういうことやってるんでしょ？いいよね、みたいな。なんか、癒しい感じ。
いや、なんか、憧れについてさ、うん、やっぱ話したかったの。
寂しがり屋おじさんって感じがし
たじゃあ、ストレートな方がいい。
の方が気持ちいいですね。あ、そうか。やっぱり。
あ、そうか、そうか。うん、じゃあ、祝ってくれ、うん、みんなで。
何日でした？
5月18日、今年は土曜日ですね。
はいはい、はい。
が誕生日なので、
うん、
皆さん祝ってください。はい。
うん、その方がいいよ。
めちゃくちゃ祝ってください。そう？
うんうんうん。なんか、目的がどこにあるか分からへん会話を聞かされるよりは全然いいです。
雑談に目的必要な。なあ。
いや、なんか、さっきの誕生日祝う文化ありましたはなんかあの目的見えてんのになんか全然行こうとせえへん感じ。
違うから別に。
もどかしかったから。
そんなことなかって。沢島さんがそう言ったからそこに着地してるけど。
僕が言わへんかったじゃあ、丹羽さん誕生日発表することもなかったんじゃ
あ。うん、いや、言わんまま、いつかそういう誕生日が訪れたらいいねっていうエピソードトークでね、終わってたかもしれんけど、もう言われたから。
あ、じゃあ申し訳ないです。
祝ってくれと。
はい。
アマゾンの欲しいものリスト概要欄に貼っとくわ。
え、ちょ、僕もそれなんか入れていい？
いや、なんでやねん、あかんよ。
ついでに、
いやいや、
ついでに。
ついでとか、今回は僕の誕生日。
え、でも今年僕そんなんやらへんかったで、なんか恥ずかしいなと思って大人として。
いや、僕だって去年恥捨てたから、誕生日に。
あ、そうか。強いな一歩先行ってんな、やっぱり。先輩ですわ、うん。
でもその代わり、これすごい、もしかしたら恥ずかしくなるかもしれんのが、結局誰も送ってくれへんくて、うん、何もない写真で、うん、今日は誕生日ですっていう写真が上がるかもしれん。
じゃあ僕から少なくとも僕からは送る
から。そうか、佐島さんのね、うん、誕生日あるかもしれんから、うん、
映えると思うで。
あ、ほんま、
うん、
じゃあちょっとね、あんまり長くエンディング長くなってもあれなんで、
はい、
じゃあ僕は誕生日を祝ってほしいということで、
はい、
お便りと、うん、でぜひ概要欄にね欲しいものリスト貼っておきますので、あの我こそはという方はちょっと送っていただいて、
5月18日に写真を撮りたいんですよね。
そう、までに送ってもらった方がいいね。
そうですよ、
ね、なんでこのエピソードを聞いてる今開いていただいてお便り送るのか、欲しいものリストからね送ってもらうのかっていうのが一番ありがたいかもしれないですね、
は
い
は
い
は
い、
早めに送ったとて庭さんはプレゼントちゃんと当日まで我慢しますもん、
ね、我慢するよ、我慢するよ、
だから、うん、だから皆さんぜひ早めに送ってくださいと
なんか違うね、今日の話したかった話じゃなくなったけど、まあいいかなんか全然違うくなったんやけど、うん、そうか、じゃあ祝ってください、盛大に祝おう、みんなで。
オッケー、みんなでみんなにとってもありがたいことやからみんなで祝おうと。
そうや
わかりました、
うん、そうしよう、うん、
では皆さん、お便りと欲しいものリスト、
はい、
ぜひご確認のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまた来週。バイバイ。
バイバイ。